詩編111編1節から。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝を捧げる。正しい人々の集い改修の中で、主の御業は大きく、それを愛する人は皆それを尋ね求める。主の成し遂げられることは栄え輝き、恵みの御業は永遠に続く。主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主は恵み深く憐れみに富み、主を恐れる人に糧を与え、契約を常しえに御心に留め、御業の力をご自分の民に示し、諸国の修行をご自分の民にお与えになる。見ての技は誠の裁き、主の命令はすべて真実。いよいよ限りなく堅固に、誠をもってまっすぐに行われる。主はご自分の民に贖いを送り、契約を常しえのものと定められた。皆は恐れ敬うべき聖なる皆。主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は優れた資料を得る。主の賛美は永遠に続く。もう一箇所、マタイによる福音書6章25節から34節であります。マタイによる福音書6章25節から34節まで、新約聖書の10ページ、マタイによる福音書6章の25節です。だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって、寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆、あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆、加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。明日の苦労、その日の苦労は、その日だけで十分である。思い悩むな、思い悩むとなと繰り返し出てまいりました。まあ、聖書は翻訳ですから、一つの言葉に対して他の箇所では違う言葉遣いで訳していることもありますが、これは思い煩うなということでもあります。思い悩むな、思い煩うな。同じ言葉でも状況が違うと良い意味を持ちますが、この聖書の言葉は同じ言葉を使っていますが、良い意味では配慮するという言葉になります。私たちはいろいろと生活していく上で何も考えないで、そして生活していくわけにはいきません。何を食べる、何を飲もうか、 何を着る、そういうことを考えないでは生活できません。だけどもそれが行き過ぎていくときに思い悩み思い患いとなり、それが適切に行われるときにそれが配慮となります。まあ、こういう言葉遣いをします、聖書の中でですね。しかし改めてですね、聖書の中でこの思い患うな思い悩むなということは繰り返し聖書が人々に命ずることでもあります。また求めることでもあります。思い悩むな、あるいは聖書の中で繰り返し出てくる命令、求めに恐れるなという求めがあります。恐れるな、思い悩むな、これは改めてですね、私たちが分かっていてもやめられない、そういう事柄ではないかと思いますね。思い患うということがどんなに本当に気のやめることかですね、思い患わないで済んだらそれに越したことはないんだけれども、私たちは思い患ってしまう、思い悩んでしまう。恐れないで行くことができたらいいんだけれども恐れてしまう。改めて今日の箇所においても思い悩む、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体で何を着ようかと思い悩む。まあ、これはどうやってその思い悩みをやめるかでありますね。どうやってそれをやめるかでありますけれども、神様は人間をまっすぐに作られたけれども、人間は複雑な考え方をしながら、この複雑なというのは神様を抜きにした考え方をするようになったということです。ここに全てのことがかかっています。思い悩むということが愚かなことだということは分かっています。確かに何を食べようか何を着ようかと思い悩むな、思い悩んでですね、そのことに気を本当に取られてしまっている、あるいは何を着ようかというのはただ服を着るということに例えていますが、自分が人の目にどういうものとして映るのか、この私たちの着ている服というものだけではなくてですね、私がどのような地位、あるいはどのように人々から見られるものとして生きていくのか、人々からどのように誉れを受けるのか、こういうこともそうですね。食べようか飲もうかというのは今日どの食事をするかしないかだけではなくて、どのような生活を営むのか、どのような水準の生活を営むのか、どのようなところに住んで、そしてどのような生活を、あるいはどのような暮らしを営んでいくのか、こういうことも全部関わってきますね。だけどもそれらを思い悩むなと言われてもですね、私たちは思い悩まずにはいられない。でも改めて聖書が教えるのは、天の父が、神様がおられるということであります。神様を知るということであります。神様を知るというのは、ただ天地万物を作られた神様がいると抽象的に知ってですね、私たちがその思い悩みをやめられるようなものではありません。神様と本当に私たちが対話するということであります。対話するということ、私たちの心にあるものを本当に神様とやり取りするということであります。私たちはいろいろなことを心配したり、いろいろなことが気にかかるときにはですね、誰かに話したい、誰かから教えてもらいたいということがあろうと思います。だけども、そのようなやり取りを神様とともするということであります。イエス様がそのようなやり取りができるように私たちのもとに来てくださいました。そのことを覚えながらもう一度今日の御言葉を見てみたいと思います。24節から読んでみます。誰も二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、 一方に親しんで他方を軽んじるかどちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。24節から続いています。二人の主人に仕えることはできないとありました。あなた方が神様に仕えるときには、この仕えるというのはですね、私たちが神様に何かをしてあげるということではありません。そうではなくて、このお方に捕らえられたものとして、この捕らえられたというのは買い取られたものとしてということだと前回学びました。買い取られたものとして、体ごと本当に奴隷とされたものとして、奴隷という言葉はある意味で強い言葉でありますけれども、私たちを奴隷とした、本当に買い取った。私たちがどんなに神様のもとへですね、信頼を寄せて従っていこうとしても、従えないものとしてあった。これを罪の奴隷と聖書は言いますけれども、そのように神様に従いたくても自分でどうしようもないように捉えられていた、この罪の奴隷だったものをイエス様がご自分の血をもって、その身をもって代価を払って買い取ってくださった、そういう仕方でご自身の奴隷としたということです。またそのようにして神様の奴隷としたということです。だからクリスチャンという人たちは本当に神様の奴隷としてそのように買い取られたものですね。その奴隷となったことがなぜ嬉しいかですね。なぜ嬉しいか、私たちはもうすでに礼拝の中で神様を賛美しましたが、なぜ喜ぶか、それはとにもかくにもイエス様がそのように買い取ってくださったことの中に神様の愛を知ればこそです。機械的なことではありません。イエス・キリストにおいて示された神の愛を知ればこそです。だからそのような仕方で奴隷とされたということを喜ぶ、そのようなものに対しての勧めが25節からあるわけです。あなた方は神様の奴隷として買い取られたんだから、とこう続くわけです。あなた方は神様を知らずに歩んでいたけれども、今は神様の奴隷としてイエス・キリストにおいて示された神の愛によって、その犠牲によって買い取られたんだから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。考えることは良いが思い悩むな、それで気持ちを煩わせるなと。神様はちゃんと養ってくださると続くわけです。神様のやり方で、神様が定めた仕方でちゃんと養ってくださる。時には食べ物が足りないように思われることがあるかもしれません。たとえそうだとしても、神様があなた方を殺すことはない、あなた方を飢えさせることはない。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。神様は大切にすべきものを大切にして、あなた方が望む順番ではなくてですね、神様が望む順番で、定めた順番で大切なものを大切にして、食べ物は目の前にいっぱいあるけれども、命は失われたならば何にもなりません。あるいは服はとてもきれいに着飾っているけれども、その服に身をまとっているその体はさまざまなものによって傷ついたり汚れてして したりしているならば、その飾ることが何の役にも立ちません。そういう仕方にはしないというわけです。本当にその命が生きるように、その人が本当に今日生きるように、そして明日はどうなるかわからない身だと言って、ただ飲んだり食べたりだけに生きるんではなくて、今日生きて、そして本当に希望を持って生きることができるように、いろいろなことはあるかもしれないが、本当に生きるんだと。この命は終わる命ではなくて、神様が養い育て強め祝福してくださる命だとして生きるように、そのように養ってくださるというわけです。26節はこう続いています。空の鳥をよく見なさい。種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、まあ、人間のようにそのような気遣い、またそのような労苦をしているわけでもないのに、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方の天の父はとあります。神様があなた方の天の父となられたのだということであります。イエス・キリストを信じる者は神とされたのだとありますが、天の父が鳥をそのように養うのに、ご自分の子として一人を惜しむことなくお与えになって買い取られたあなたを養わないはずがなかろうということです。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか、まあ、あまりにも明瞭なことですが、その通りだというわけです。また27節はこう続きます。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きまくせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。これは着飾ることについてでありますけれども、衣服のことでなぜ思い悩むのかとありますけれども、まあ、衣服というものはそれを着て鏡の前で自分の姿を見て嬉しいということもあると思いますけれども、人に見てもらわないとですね、これは着た甲斐もありませんね。鏡の前でただそれを着て自分が喜んでいるだけだったならば、その楽しみも本当にわずかなものと思います。人から認められたり、人から良しとされたり、そういう仕方で本当に、ああ自分はこれを着てよかったなと思えるということあろうと思います。先ほど申し上げたように、着るものはただ服だけの問題ではありません。その人の地位や、あるいはその人の生活の水準や、あるいはその人がどのような人であるのか、いろいろなものがその着るものの中に託されていようと思います。でもそういうことを思い悩むなと、そういうことを思い悩むなと、この花を見てみなさいと、この花は神様がこう装ってくださっているというわけです。こう装ってくださっている、あなた方を神様が装わないわけがないというのがこの心ですけれども、でもそこで静まることができないのもまた私たちの心ですね。こう言われたからといって静まらない。人からケチをつけられたならば穏やかではいられません。人から見下されたならば穏やかな心で居続けることもできません。あるいは反対に、人から褒められたならば自分が何者かであるかのように自分を思うこともできます。だけども、いずれにせよということです。いずれにせよ神様は 装ってくださる。装ってくださるという。しかもこの例えはさらにここにしっかりと神様が装ってくださることの意味を悟るように、あのソロモンださえこの花の一つほどにも着飾っていなかったと付け替えます。聖書の中でいろいろなものを持っている人の代表がソロモンです。容姿問題ありません。聖書の中ではしばしば人を褒めるときに美しいという言い方をします。美しい、女性にだけではなくて男性も美しい、その立ち居振る舞い、その姿、あるいはその言葉、その行動、決断、全ての中にその美しい、こういう人物ですね。それこそソロモンと出会った人が本当にあなたの言葉を聞ける人はなんと幸いなことでしょうと褒めたたえるような人物です。また富においても欠けるところがありません。ありとあらゆる富がその時代、ソロモンの時代にはソロモンが治める国の中に流れ込むかと思うように集まった時代です。やることなすことうまくいきます。だから栄華を極めたとあります。しかしその栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。この花の方が着飾っているというわけです。なぜかソロモンは神様の御前で本当に最初は父であるダビデ王の後を継ぐ者として神様の御前にへり下るしかないような姿で始まりました。ダビデ王の息子としてですね、聖書の中に登場する王たちの中でもうこれは王の中の王のような人物です。神様と心を一つにした者として認められると言ったらこの人しかないような人物です。そのような人の息子として後を継いだソロモンでありました。でも先ほど申し上げたように富とか名声においてはダビデを超えました。でもその最初はとにかく神様の前にへり下るものとして始まったんです。実際ダビデ王の息子でしたけれども、ダビデにもたくさんの息子がいましたけれども、その息子の中でもソロモンというのはダビデが浮気をして、浮気をするだけではなくてその浮気をした相手の夫を欺き殺して妻とした者に授かった子供です。生まれもよくありません。他に息子たちはいますが、有望な者たちは先立って死んでいきました。そういう中でソロモンに神様からお前だと、お前がダビデの後だと示されて後を継いだものです。だからその時にはソロモンはですね、神様この後継げませんと、どうか私にダビデの後を継ぐ知恵をくださいと、とにかく神様の御前にひれ伏したものでした。だけども様々なものを得るに従ってソロモンは心を固くなにし、神様が定めた道とは違う道で富を得ることをも経験し、そして聖書を見ますと二度神様が直接ソロモンに現れてくださいましたけれども、二度直接神様が示してくださったのに心を固くなにして終わっていきます。その名声は保たれ、富もその時に失われたわけではありませんが、聖書はそのソロモンについて栄華を極めたけれどもこの花の一つほどにも着飾っていなかったというわけです。イエス様がこのことを言うわけです。今まで女から生まれたものの中でイエス様がメシアだと指し示したバプテスマのヨハネより大きなものはいないとおっしゃり、そしてまたそのバプテスマのヨハネよりも私を知る者たちは、本当に私を知る者たちは、私と共に歩む者たちは 神の国で最も小さなものでさえ彼らよりも大いなるものだとおっしゃった当の人物、イエス様ですね。そのイエス様は人の誉れは何も得ないもののように終わっていったわけですね。十字架であざけられ尽くして、どこに誉れがあるかと、人の誉れがあるかと思うように終わっていきました。でも三日目に復活して、そして弟子たちの前に改めてこの語った言葉がどういう光の中で語られた言葉であるかを明らかにしました。栄華を極めたソロモン、もし人の誉れ、人の間の富で考えるならば、ソロモン以上のものは聖書の中にありません。だけども、神様はそのソロモンよりもこの花を装い、そしてあなた方を装ってくださると、ここで教えているのであります。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださり、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。神様はちゃんとご存知だから、そういうものを追い求めるなということです。追い求めなくていい。必要に応じて神様が与えたり、また取り去ったりですね、あなた方の命が失われないように、あなた方の体が常しえに生きるものとして救いの道にしっかりと置かれるように与えたり取り去ったりしながら、決してあなた方の必要が満たされないようにはしないということ。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。まあ、改めてこれはですね、イエス・キリストにおいて代価を支払って買い取られた者が自分の幸いを確信せよということです。自分の境遇が安全なものであることを確信するように語られています。大丈夫だと語られています。あなた方の天の父が装ってくださらないことがあろうか、あなた方の天の父が養ってくださらないことがあろうか、大丈夫だと教えています。だから明日のことまで思い悩むな。自分の分を超えて思い悩むな。思い悩んでも明日の命を私たちはどうすることもできない。自分の分を超えて思い悩むな。いつでもそこに留まるように。神様に生かされているものとして、その立ち方の中に繰り返し立ち返るように。その日の苦労はその日だけで十分である。その日に負うべき苦労があるから、それに神様を恐れるものとして、神に導かれるものとして取り組んだら、それ以上でもそれ以下でもないということです。こういうふうに神様にもし従っていったらどうなるかとか、あるいはこういうふうにしたら明日が大丈夫だとか、こういう気苦労の中に迷い込むなということであります。まあ、先ほど申し上げたように、思い悩むなと言っても、煩うなと言ってもやめられないのが私たちですね。改めて天の父がおられるのだと教えます。天の父がおられるのだと。そういう意味で神様と共に歩む歩みはですね、何を食べようか、何を着ようか、どういうふうに身を立てようか、こういうことの思い悩みからはそっちの方に心を向けないように、繰り返し繰り返し聖書の言葉に聞く限りは引き戻されますけれども、違う思い悩みの中に置かれるんではないかと思います。 一体このように約束する神様はどのようなお方なんだという思いね。本当に神様はこのように私を守り助けて私を恥に落とさないのかという思いね。こういう意味での思い悩みは避けられないと思います。明日のことは心配します。神様に今日従ったら明日が大変だぞと、こういうふうな悩み方はしない。まあそれをしないように聖書は繰り返し教えるわけです。そのようなところに行かないようにキリストは導くわけです。だけども同時に今日じゃあどういうふうに神様に従ったらいいんだと、どういうふうにすれば今日この苦労を十分に負ったことになるんだと、こういう思い悩みは避けられません。何が神の御心なんだと、こういう思い悩みは避けられません。またそういうふうに思い悩む者は幸いであると思います。イエス様がはっきりこのマタイニュー福音書の5章の三条の説教の最初で宣言しました。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。心の貧しい人々とはただ心の問題だけではありません。ありとあらゆる手立てを欠く者たちです。自分ではどうにもならないとしている者たちです。神様の前で聖書が言う貧しいというのは心の状態でもあり、またその人の姿全体でもあります。自分ではどうにもならないとして神様の前に静まっているもの、そういうものです。もう少し分かりやすく聖書から確認すれば、詩篇の中で叫んでいるものの姿です。例えばこのように叫んでいるものであります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。こういうふうに叫んでいるものです。あなたが私を確かにここに生かしてくださる。あなたなくして私はここにはありえない。こういうふうに叫んでいるものです。先ほど見ましたソロモンもですね、王様の息子ですから食べるに刻と書くような生活はしていませんけれども、ダビデの後を継げと言われた時にはどれほど心細かったか、どれほど自分の頼りなさを覚えたか、こういう姿です。何を持っていても足りないということを本当に思い知ったでしょう。こういうものです。こういう心の貧しいものは幸いである。イエス様の約束はもう間髪入れずこう続きます。天の国はその人たちのものである。神の国はその人たちのものである。自分ではどうにもならないなと思ってですね、神様の御前で思い悩んだり、神様に祈ったり、神様の御前でですね、祈っても祈っても思う通りにならないからどうしようかとは悩むけども他に行くあてもなし、そういうふうに神様のもとにとどまりながら歩まざるを得ない貧しいものは幸いです。そのような者たちのものだということです。そのようにして天の国は、神の国はその人のものとなるということです。神の国をその人のものとするというのは、その神の国の中に、神様のご支配する中に生きるようになるということです。その心もその身も気がついてみればということです。気がついてみればということです。今日読みました詩篇の111篇の最後の言葉にこうありました。111篇の、まあこれはもう聖書で神様を称えるのはもう限りなく称えてますから、私たちは慣れっこになってですね、神様を称える言葉もこう読み流してしまいますが、本当に神様を豊かに称えた後に十節はこうあります。主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は優れた資料へ、主の賛美は永遠に続く。心の貧しい人はこのように資料を得るということです。 主を恐れることは知恵の始め。自分で自分のことがどうにもなりませんから、そこを離れるわけにもいかない。自分が願ったことがすぐに答えられるわけでもないけれども、そこを離れるわけにもいかない。神様に問います。神様を求めます。そうすれば聖書は繰り返し明瞭に教えるわけです。何かを知りたいと思ったら、主を恐れることが知恵の始めだと、ここに立ち返らされるわけです。自分の思う通りにならない神様だから、勝手に捨てていくあてもありません。豊かな人々はそうするわけですね。豊かな人々は他にあてがありますから。でも貧しい者たちはそこにとどまるしかない。だから結局主を恐れることを学びます。学ばざるを得ない。そしてそのように学んだ者はそれを行うとありますけれども、この行うも意味深いですね。主を恐れにふさわしいように行動するということです。大きく行動できるか、本当に取るに足らないようにしか行動できないか分かりますが、とにかくそれを行う。神様を恐れるにふさわしいように行動する。そういう人は優れた資料を得る。そういう人に優れた資料が与えられる。改めて神様を知るということです。神様を知る。天の父が装ってくださらないはずがあろうかと知るということでもあろうと思います。天の父が守ってくださらないはずがあろうかと知るということでもあろうと思います。そのようにして得た資料に基づく主の賛美は永遠に続く。永遠に続くとは意味深いことです。いろいろなことがあっても、その中でその賛美が失われることはないということです。そういうふうに神様を知る。気がついてみれば、天の国はそのような人たちのものとされているというわけです。さらにこのイエス様の言葉は、幸いである、幸いであると続いて、私たちがすでに見たように五章の十節では、義のために迫害される人々は幸いであるとあります。天の国はその人たちのものである。またここでも天の国はその人たちのものであると、この幸いを結ぶように繰り返されます。これもまた叱ります。そのように優れた資料を得ながら、主を恐れながら歩んでいった者たちが、それによって確かに神様の慈しみ深さを味わうと思います。神様の愛を知ると思います。神様の愛を知る者にふさわしい思いや言葉や企てが、気がつかないうちに自分の内から出てくると思います。そして神様と共に歩むことは、本当にこれは新しい命だなということを経験すると思います。だけどもその中でそのように歩んでいるのに迫害されるということが、ここでこう出てくるわけですね。イエス様おっしゃったように、あなた方は世から憎まれる、でも世があなた方を憎んだのではなくて、あなた方より先に私を憎んだのだとおっしゃいました。神様をとことんないがしろにするのが罪に縛られた人間の姿ですから、かつて私がそうであったように、私たちがそうであったように、これは神様をないがしろにせざるを得ません。そういう中で義のために迫害される人々、まあそういうものと改めて自分がされることもあろうと思うんですね。まあそこまで生きるほどの迫害など経験していませんが、でもそうだった時にですね、悩むと思います。また最初の悩みと同じように、なんでこんな風にですね、神様に従ってきたのに、なんでこうやって神様を信じる信仰から信仰へ進んでるのに、なんでこういう風なことになるんだろう、悩むと思います。でも詩編の111編の言葉がまた光を与えますね。ここにあるように、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は優れた資料へ。主を恐れることを行う人は優れた資料へ。また改めて知るわけです。神様とはどのようなお方であるか、さらに深く問わざるを得ません。そのような人のものである、 神の国はですね。そしてそのような道を行く人は何を着ようか何を食べようか、神様を知らない人たちが本当にこれこそ大事だとして追い求めるものを追い求めてはならないというのがイエス様の教えです。それは神様が配慮してくださるんだから、その人が置かれた立場、持ち場、その人の年齢、環境、それに応じてその中で明日ではありません、今日神の国と神の義を求めなさい。健康であるかもしれない、病の中にあるかもしれない、若いかもしれない、年を重ねているかもしれない、たとえそうだとしてもその今日、明日ではなくて、明日のために今日を準備するんではなくて、今日神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすればそれらのものは皆加えて与えられる。神を知らない人々がこれを何とか確かにしなければならないと言って心をそこに捧げているものは与えられるであります。まあ、そういう意味では言葉を変えて言うとですね、これぐらい安心な道もないということでもあります。イエス様がこの道を歩んでおられました。だから嵐の中でも本当に船のたもとで居眠りをしておられた。弟子たちはもうこんな海に慣れた者たちでももう死んでしまうといった時に居眠りしておられた。あるいは私たちがすでに見てきたようにイエス様でもこの道を行く時には悩み抜かれた。十字架で死ななければならない、自分の十字架を追って私についてきなさいと弟子たちに教えて、自分は十字架で死ななければならないとおっしゃっていたのに、そのお方が十字架を目の前にして、もし御心ならばこの杯を過ぎ去らせてください、この十字架なしで行く道があるならどうぞその道を開いてください、しかし私の心ではなく主の御心のままにと祈っておられた。まあ私たちの弱さにどこまでも寄り添うお方であることをそのことは示しています。でも同時に祈り抜かれた時に立てさあ行こうと言って歩み出していかれました。イエス様にとってその日は祈り抜かなければならない日でした。そこから立ってさあ行こうと歩き出した時にはもうそのように祈る必要はありません。そのようにその日のその日に十分なロープがあるです。その中で神の国と神の義を求めよう。イエス様がどう求めたらいいのか教えてくださいます。何から何まではっきり分かる必要はありません。心の貧しいものとして神様の御前にあるなら必ず今日の一歩は示されます。信仰がそのようなものですね。お祈りいたしましょう。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆用心が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものは皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩んだ。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。お祈りいたしましょう。神様、あなたを知る幸いを感謝いたします。イエス・キリストよ、私たちの魂の誠の監督者牧者であるお方よ、このようにあなたを知り、また父なる神を知り、その懐に身を寄せて歩むことのできる幸いを感謝いたします。どうぞ主よ、 ここから始まるこの週の歩みにおいても、あなたの霊によって、どうぞことごとく、主の御言葉を思い起こさせてくださり、あなたの御言葉にとどまり、真理を知り、その真理によって、さまざまな思い煩いや恐れや、焦りや怒りや、また、慌てる思いから解き放たれて、落ち着いて平安に、恵みに強められながら歩んでいくことができますように。そして主よ、あなたがどのように全てを計らってくださるか、日々の歩みの中であなたへの感謝と喜びと祈りに満たされるものとしてください。我らの本当にこの小さな、また弱く愚かな心を、あなたの恵みによって豊かなものとしてくださるように、あなたの栄光にふさわしく作り変えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌336番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。